ットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフであり、ドマニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
いよいよ本日もって最終回となりました。
ですけどまた雨でしたね。
そうですね。
もうね、毎回雨でしたね。
まあこれもまた思い出ということで。ねえ。はい、いろいろね、ちょっとこう思い返してましたら、なんかこう名残惜しいです ね。
あっという間の2年間でしたね。
そうでしたね。なので今日はもう最終回ということもありますので、2年間を振り返って、はい、またね、思い残したメッセージも、はい、いろいろね、お聞きしつつ、お別れをしたいと思いますが、はい、さて、今まで2年間、振り返ってみていかがでしたでしょうか。
はい、いや、私今までは教育産業には携わっておりましたけれども、はい、どちらかというと年齢が小さな赤ちゃんとか、それから幼児さん、就学前のお子さん対象の教育を専門にやっておりましたので、今回このエイドネットカフェに携わるようになって、中学生高校生の教育事情というものをこう自分で情報収集し、そしてそれを伝えていく、だから自分の腑に落ちないと伝えられなかったんですよね。ものすごくいい勉強になりました。
本当ですね。思い返せば、本当3歳ぐらいでしたか、まあ、ちょっとベビーカーがやっと取れたか取れないかぐらいの時に出会いまして、
リリーさんとの出会いはね、
でこれからの子育ては、その私たちの時代の感覚ではないよね、なんか話しながら、
私覚えてるんですけど、最初に会った時のランチ会、中洲にある某、ね、バイキングの店で、そこで幼稚園、私は息子は保育園に通わせてたんですけど、幼稚園選びをちょうどね、もう老舗の幼稚園のところに行こうかとか、リリーさんがしてたことも覚えてますけれど、その時にまさかこんな番組をするとか、
本当ですね。それで、やっぱり幼稚園も保育園もいろんな差がありまして、早期教育だったり、まだまだドロンコ幼稚園だったり、伸び伸びの幼稚園だったり、結局校舎を選んだんですけれども、本人ね、すごく喜んでましたので、もう微笑ましく見てたんですけど、それがもうあっという間に小学生を迎え、また二人でね、ああでもないこうでもないという、もうね、初めてのことだらけなので、
そうなんですよ、
いっぱい話してきましたけれども、この旬のね、情報を私たち自身の子育てを通して、また純子さんのね、今までの、いろんなね、幼児教育の中から、皆さんに情報を伝えてきたわけなんですけれども、いつも旬なので、
そうでしたね、
何がこう、テーマとして上がってくるかわからないっていうのもね、また楽しみの一つでした。
本当にセンター試験なんて、まだまだ先のことだと、リリーさんも思ってたと思いますし、私もそう思ってたんですよね。だけれども、例えば最近で言うと、今度新しく変わる大学の入試改革、もうここにやっぱりこことちょうど合うの、こう重なってくるのが今の中学1年生からとかなると、もう本当に私たちの子供の
一言
じゃないなというふうにも感じたり、
この番組はミキサーのともみさんも子育て中でしたし、また小学生
ですよ、ね、
中学生、中学生になり、また高校生も、お持ちでしたし、
現役ママですからね、
受験のお話もね、本当に生の情報を、お届けできたのはとてもいい環境だったかなと思っています。
だから検定、やっぱり失敗した方がいいですよ。やっぱり受験でいきなり失敗をするよりも、例えば検定だとか各種検定、英検、英検なんかも特集で何度かやりましたけれども、漢字検定、算数検定、それから他にも理科検定とかある、があることもお伝えもしましたし、そこで何度かトライアンドエラーをすることによって、またこうたくましくなっていく子どもの姿ということも、お伝えさせていただいたかなというふうにも思うんですけどね。
本当ですね。もうなんかね、あっという間だったし、やっぱり旬の情報を届けているので、なんかこうついこの間っていう感じですもんね。
そうだから思い返してたんですよね、2年間、そうするとノーベル賞も毎年こう、
そうでした、
発表があって、ノーベル賞の受賞者の言葉、やはりこう ね、何かを成し遂げた人の言葉っていうのは、
はい、
今学んでいる人たちにとって重みがあるかなと、はい、マーラさん、ね、マララの言葉もそうですし、
そうです ね,
ねやっぱり
あの結構その、うん、自分ではあまりキャッチしない情報もこちらの方でお届けしてきましたし、うん、あの新聞の、ね、中からの情報もそうですし、うん、まあ、実際ね、純子さんが学校の方にお聞きして、
うん、
私立だとか校長先生のお話を、校長先生、
ね、こちら福岡市で行くと西南学院小学校だとか、はい、双葉小学校の校長先生からお聞きして、
そうでしたね、
まあ、私立と公立の学校との違いも、
はい、
感じて、まあ、それを伝えできたかなとも思いますし、はい、本当どちらがいい悪いじゃないんですよね。
本当ですね。やっぱり、きっとその純子さん自身も幼児教育の現場にいるにもかかわらず、やっぱりいろんな、ね、不安とか、ね、心配とかまだ、ね、どうなのかなって思ってるので、はい、実際ね、お母さん方はね、まだまだいっぱいそういう ね, ねこう不安だとか心配とかね抱えてらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、うん、でもまあ、これはこう子供が持ってくる文化に私たちが添えるっていうことがいいですよねなんてねお話ししてましたからね、実際のところはそっちの方が見守るっていう、ね、
見守る、
ま、
子供の人生ですもんね、うん、私たちの人生に子供を沿わせるんではなくて、うん、
はい、
子供が歩いていく、その子供の人生を今本当にリリーさんが言ったように私たちが見守ったり、うん、寄り添ったり、うん、時には母として、うん、親としてまた人生の先輩としての意見を言う、はい、まあ ねっていうことぐらいですもん ね,
本当ですね、でまだまだあの、うん、親が教えれる以上に今社会とかね、うん、はい、学校社会の方でもね、はい、たくさん学ぶことありますので、もう本当思い切って行ってらっしゃいって送り出したいですよね。
送り出したいですよね、うん、なんか最近もですね、私 の, あの仕事で携わっている人がですね、
はい、
お嬢さんが私立の中学校に合格したんですよ、はい、でいくつか合格したんですよね、はい、だけれど子供は公立の中学校に行きたいと、
うん、
どうしたらいいと思う、うん、ということ
は私立のお受験は親御さんたちが希望だったんですか、
う
ん、
親もそう、やっぱり自分が私立の学校に行ったからやはりそこで良かったと。
なるほど、
ね、で、うん、もうの両親ともにそうなんですよ、うん、私立で育ってるから、うんうんうん、でやはりそういったところで価値観の合う一生通じての親友と出会ったのも私立。なるほどな、私は公立の学校で育ったのでものすごくそれが新鮮だったんですよ。
はは
あ、なるほどなというふうにも思ったし、
はいはい、
だけれど今子供さんは小学校は公立の小学校に通っていて、さあ、まあ、今公立の友達もたくさんいる、はい、どうしたらいいんだろうと、やっぱりこういったね、生の悩みっていうか、
あとやっぱりあの別物なんですね。
別物だなと思いました。
同じ環境にいて、うん、まあ、親子で血もつながっているのに、うん、やっぱり同じ考えではないっていうのはもうすごくわかります
ね。だけどよくよく聞くと親子でよくは話し合ってないんですよね。
あ、
うん、やっぱりなんとなくその子供も親の勧められるままノリで受験してしまう、親御さんの方は良かれと思って自分の人生やっぱりそのままですよね、
はい、
良かれと思って勧める、
はい、
子供は、ね、もうそれ、まあ、ノリで行ってしまったけれど、だんだん果たしてこうふつふつと卒業を迎えてくると、周りはみんな同じ小学校から中学校に行く、うん、私はこれでいいんだろうかと、やっぱり自我はちゃんと芽生えてますからね。
なるほどね。
だけれども本当に人も羨むようないい中学校に合格してるわけなんですよ、はい、あ、難しいなと思いました。
難しいです ね。でやっぱりあの親がいいと思っている学校が果たして子供に合うかっていうのはすごく大きな問題ですしね。
だけれどもやっぱり親は子供を守りたい、子供にねとっていい環境を作りたいというのは親としてはやっぱ本能的な部分じゃないですか。
私の場合はですね、うんうん、あの逆のパターンで、うん、親が自分が行きたかった学校行けなかったからぜひ受けてほしいっていうのがあって、まあ、中学受験をこう言われたんですけど、うん、そういう親御さんもいらっしゃるかもしれないです ね。なんかこうできなかったことをさせたいっていうんですか、
させたいとかね、
うんうん、
だから本当にこれからもこんな悩みだとか思いっていうのは親はずっとついてくるかなと。
そうです ね,
ね、
確かに。だからやっぱりあの純子さんがね当初言っていらっしゃったように、うん、まあ、子育ては親育てというかですね、
う
ん、自分育てっていうのがね一番大きいですよね。
大きいですよね、うん、だからあの本当にこれって受験だけじゃなくて、うん、 これから就職の時も同じようなことが出てくるかなと思うんですよ。
あ、ね、本当に
親御さんたちが
言っていただき、言ってもらいたい、ね、
そうそう、やっぱり自分の経験した形で、はいはいはい、こんな道に進むよりはこの仕事に就くと将来的にいいよとか、
うん、やっぱりどうしても公務員とか ね一番ねベストに、ね、上がりますから ね、
なりますよね。だけれども子供はまた自分別の道をとか、うん、またそれがもう少し進んでいくと結婚もあるかもしれないですよね。
いや、あると思いますよ、ねね、かなりそれは大きい影響を与えると思いますけどね。
お嬢さんを持つ立場としても、私はともみさん息子を持つ立場としても、
やっぱり理想というものがありますからね。やっぱり
親ってずっと
男の子の
どうでしょうね、
男の子のお母さん、もし私が男の子のお母さんだったら実は思うんですよ、うん、絶対に理想の男性にこうしたいなと思いますよね。かなり入れ込みます
ありますよね、はい、だけれどそれが お父さん側から見てそうかどうか分かんないですよね。
お父さんから見てありがた迷惑というか、それも全否定を、人格否定をしてるんじゃないかっていうぐらい、ね、もう自分の理想に仕立て上げてしまいますよね。ね、わかります。こういうことができたら男らしいんだよっていう ねそういうことから、
だけれど男が感じる男らしさと、うん、女性が感じる、ね、男らしさって違ったりするの ね、 ね、だから本当に子育てってね、まあ、入江さんが言ったように自分育て、
まあ、確かに難しいといえばもうそれまでになっちゃうんですけれども、ね、まあ、難しいというか楽しむことを早く見つけるといいですよ ね、
そして自分の考えはこれだっていうことを言えるっていうこと、うん、で、このエイドネットカフェでは毎回名言をお伝えしてたんですけれども、はい、今回もですね、私いくつかこの最終回にあたっての名言っていうことで、今からこう旅立っていく人たちに送る花向けの言葉をいくつか探してたんですよね。
そうなんですね。
で、そんな中で今親と子は別人格っていうことでの、まあ、一つ、これは一つ送りたい言葉の一つですね。今日はいくつかご紹介したいんですけれども、一つがですね、いいですか、
はい、
この場で、
はい、いいですよ、はい、
一つがですね、ニーチェの言葉、まあ、ニーチェの言葉もこの名言のコーナーで何度かお伝えしましたけれど、ドイツの哲学者ですね、はいはい、世界には君以外には誰も歩むことのできない唯一の道がある。その道はどこに行き着くのかと通ってはならない。ひたすら進めっていう言葉があるんですよ。なんか深くないですか？
あ、なるほど、
ね、これそう、君以外には誰も歩むことのできない唯一の道がある、
うん
ね、どこに行き着くのかと通ってはならない。ひたすら進めと。
なるほ
ど、ね、わかんないんですよ私たち親も。
そっか、ね、
この進路がいいとか、
うん、本当です ね
立ち止まることも、立ち止ませることもできないし、うん、子供や、ね、うん、私たちも立ち止まれないし、
うんうん、でまたですね、私たちも子育てに入っていますけれども、まだまだ自分たちもですね進んでいる途中なんですね。そこをですねついつい忘れちゃって、世話という感覚にものすごく、ね、
そうそうそう
入り込んでしまって、でそれ巣立ってしまったら、じゃあ次私どうしようみたいな、こう一回一回立ち止まってしまって悩んでしまいますよね。それをこう一緒にですね、子育ても含め自分の道もこう目指しつつというか、
そうい
う風になれたらいいですね。
なるんですよね。だからね、今リリーさんが言ったように、お世話をする人ことが好きなお母さん、でも、うん、それが生きがいのお母さんは、
まあ、いらっしゃると思います、
まあ、それはそれで自分の悔いのないように、ここやめなさいって言っても、そのお母さんきっと悔いが残ると思うんですよね。けどそんなもう子供は子供で自立した道を歩ませたいからっていう人はそれはそれでいい、
うんうん、
でこれももう一つ名言で、斉、はい、藤茂太さん、茂田先生ですね、はい、精神科医
です、
ね、
はい、
この方の名言も何度かお伝えしましたけれども、こういった言葉もありました。うさぎ型の人はうさぎのようなペースで生きるのがいい。うさぎのような能力を発揮するだろう。亀型の人は亀のようなペースで生きるのがいい。亀のような能力を発揮する。世の中にはさまざまな能力がある。なぜかといえば、さまざまな能力が必要だからである。さまざまな能力が活動することによって社会は成り立っていると。
ものすごくね ものすごくね、分かりやすいとか分かります、
分かりますよね、
分かるんですけれども、うん、これが意外にね、うん、やっぱり比較してしまったり急いでしまったり、
亀型の人がウサギになろうとしたり
なったりしますよ ねでもね、分かります。なんか社会の成り立ちっていろんな人がいるから成り立っているんだろうなって、うん、もう本当につくづくね、うん、最近も思っていますよ、ね、でもまあ、太陽型の人と月型の人とかね、
そう
全体を見る地球の型の人とかいろいろいると思うんですけれども、ねそうなんですよね。当時これウサギとカメだったらウサギのようになれっていう感覚、カメ、うん、の人は、うん、
ね、
でそういう風にね、そうそうそう、追い立てられた、
追い立てられて、
ね、時がありました。
カメの人をね、うんうん、子供に対してどうしても言ってしまったり、
のろまなカメというね、
あんたそんなに遅いから進まんのよって言ったり、ね、
言ってた言ってたで言われてましたしね、私も言われてましたよね。でもそうなんですよね。そのそれぞれのペースがあるっていうことをまず知って、うん、はい、それ必要だということをね知ってたら、そうあんまり行き急がないです、
ですよね。本当
ついつい行き急いでしまいますから、
行き急いでしまいますよね、うん、でもこんなことが学べるのも子育てをしている私たち醍醐味かなと思うので、うん、そうですね、ちょっと今日曲を紹介させてもらってもいいですか、はいはい、私の大好きなミネハハさん、ミネハハさんって実はCM ソングの女王と言われてまして、人形の旧月とか、
はいはい、
いろいろこうありますよね、
はい、
グッリッコとか、ええ、ああいうのを歌ったりもしてる人で、すごくどうでも歌いろいろ歌ってらっしゃるんですよね、はい、でこの方の歌でありがとうっていう歌があって、はい、親の子供への思いを歌っている歌で、私毎回これ聞くたびになんかもうグッとくるんですけれども、
ね、
今日はこの曲が聴けるエリアの方にはぜひこの曲を聴いていただきたいなと思うので、
はい、
ミネハハさんのありがとうという曲を、
はい
はい、お願いします。ご紹介します。
時刻は11時19分20分になりました。それでは、
はい、また
最後に名言をいただきたいと思います、
ね、は
い、
あと2つほどお伝えしたいなと思ったんですよね、はい、で先ほど検定問題なんかも失敗するためにトライアンドエラーということを伝えましたけれども、はい、こんな言葉もあるんですね。ネルソン・マンデラさん、もうマンデラの言葉も何度かお伝えしました、はい、南アフリカ共和国の政治家でノーベル平和賞を取った方で、はい、生きる上で最も偉大な栄光は決して転ばないことにあるのではない、転ぶたびに起き上がり続けることにあると、ね、もうそう、転ばせないように、転ばせないようにって、先ほど親がお世話をするっていうかね、ちっちゃい頃からも子供が転びそうになったら手を引っ張ったりしますけれど、そうじゃなくって転ぶたびに起き上がる、これをね続けることが大事っていうこと、見守るね、ね、なんか本当にもうそう言われるともう昔から言ってることって全部同じなんですよね。
本当ですね。
ね、だからまだまだ先は長い子育てですけれど、私よくこうセミナーの時なんかにお伝えしてるのが、子供が25歳になった時が一つのね通知表ということを言ってますけれど、
なるほど
ね、ちょうど社会に出て2年目3年目ぐらい、その時に
確かに、
ね、もう自分の足で歩いてないといけませんし、
本当ですね、
ちょっと引きこもったりされるのも、されるというか引きこもったりするのもそのぐらいの時期が多いらしいんですよ。
なるほど。
自分の力で考えてこなかったり
すると、なんとなく自分の25歳がどうだったかなって思ってたので、うん、今こう改めて聞くとなるほどと思いました ね。
もう社会の厳しさを知るとき、
確かに20歳から、まあ、もしくは22歳で入ってるときはがむしゃらですし、うん、覚えることがいっぱいで、そういう自分 の、
ね、
状況っていうのは把握できてなかったんですけど、25歳ぐらいになるとちょっと分かったり見えたり、上司と ね関係性があったりっていうこと で、う
ん、でそれってやっぱり小さい頃からの親子関係が出てることってすごくあると思うんですよ。
なるほどですね。やっぱりこういった時期の影響っていうのはすごく年を取れば取るほど後から出てくるっていうのがありますよね。
だからもう18歳とかもう16歳と思わないでいただきたい。まだまだ子供っていろんなことを吸収していく時期でもあるし、
はい、
親と子もまだ修復、本当に修復ができる時でもありますし、
はい、
うん、絆も深められますのでね。
本当ですね。 いやはい、
そう、はい、あと1個それでもう最後になんで本当に最後で、はい、私この言葉大好きな言葉あのさ大好きな作家さんです。もう五木ひろゆきさんもうご存知の方も多いと思います、の大河の一滴っていうあの作からのこの言葉なんですけれど、
はい、
僕らの前にはドアがある、いろんなドアがいつもある、ドアを大きく開けてみよう、広い宇宙の世界へって、ね、なんかイメージできません？その世界が、
なるほど ね、
僕らの前にはドアがある、いろんなドアがあるんですよ、どこ開けてもいいんですよ、ね、手を開けてみたら広い宇宙の世界、もうなんかワクワクするんですよ ね、私 これ、
もの
す
ごい、このくらいのね、想像力を持ってね、前に進みたい、
そう、だから本当にリリさんのお嬢さんもうちの息子も世界もこのラジオ聞いていらっしゃるどの方も大人もまだまだドアはいっぱいあると思うんですよね。
本当です ね、
ねえ、
いやー、もういろいろねまだまだね続きそうな感覚で ね、 ねまた来週と言いたいところですけれども、本当に今日終わってしまうんですね。
でもあのオンライン家庭教師のエイドネットはまだまだこれから発展していきますので、ぜひお問い合わせいただきたいと思います、
はい、はい、もういよいよ最終回となって、いろいろねこれ、去られた後にじんわり来ると思うんですよまたね、ユーストリームでもまた、
ね、過去の番組ね聞けますし、はい、鹿太郎さんもね
聞いていただいてありがとうございます。あの本当私はこの番組が支えになりましたし、
いやもうありがとうございます、
ね、もともと知っている関係もありましたので、うんうん、でね、とてもとても、勇気づけられました、はい、今後ともご活躍を、
ありがとうございます、
はい、応援しています。ありがとうございました。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。